流芳広場。2月のイベントカレンダー。各イベントの詳細は直接お問い合わせください。スポーツ問い合わせ、タツノコアリーナ、電話 02-9764-8674。 タツノコアリーナ、サブアリーナの利用は、火曜日、木曜日、土曜日は卓球、バスケット、バドミントン。水曜日、金曜日、日曜日は卓球、バスケット、ボルダリングです。なお、スポーツカレンダー最新版は、アリーナホームページをご覧ください。4日、18日、25日。バドミントンタイム、卓球タイム、アリーナ。4日、11日、18日、25日。陸上タイム、フィールド。6日、7日、11日、ロータリーカップ、サッカー、フィールド。11日、少年フットサル大会、アリーナ。14日、第27回龍ヶ崎ソフトバレーボール大会、アリーナ。17日、オープンウォーキング、オープンフィールド、フィールド。20日、龍慶大陸上競技会、フィールド。21日、連盟後期大会、卓球、アリーナ。市のイベント。7日、マインバザール、にぎわい広場。13日、タツノコマルシェ、サンサン館隣。21日、日曜朝市、にぎわい広場。28日まで。駅前イルミネーション事業、JR 龍ケ崎市駅東口、西口、関東鉄道龍ケ崎駅。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、中止となることがあります。流芳クイズ、12月号クイズ当選者は省略します。街角カメラマン。市内の風景や出来事などの写真投稿を募集中。今回の写真のテーマは、お帰り。山口さんからの投稿です。毎年、駅前のイルミネーションに照らされた舞竜を見ると、冬になったなぁと感じます。僕と同じく通学や通勤、帰省などで、この駅に降りたとき、舞竜を見て、帰ってきたと実感する人は多いのではないでしょうか。これからも龍ケ崎の玄関で、お帰りと迎え続けてほしいですね。12月20日、龍ケ崎市駅前東口ロータリーで撮影されたイルミネーションをバックに大きく手を挙げて迎える舞竜の写真が掲載されています。流芳文芸図書館俳句講座。かがり火の闇に弾ける初参り。松浦義和。朝夕して無我となりたる老いの春。坂井明。図書館川柳入門講座。ウィズコロナ、医者が良いやめ、調子いい。上野澄江。お年玉、やれる幸せだってある。太田喜子。はつらつ俳句会。老い重ね、生ある知らせ、牙城書く。武田敦子。火を捉え、光る鉄塔、冬ざるる。石引真理子。龍ケ崎短歌会。信長の失意励ます光秀は、ドラマなれども頼もしきかな。石渡り静雄。リハビリの予約の迎え来る時間。一人暮らし、せわしくなりぬ。糸が久子。龍ケ崎歴史よもやま話。歴史民俗資料館による全5回の連載。3回目も TI が担当。龍ケ崎村の村役人の娘から先代藩主の側室へ。大和竹の数奇な人生。先代藩と龍ケ崎。 戦国時代に独眼竜として名を馳せ、仙台藩祖となった伊達政宗。龍ヶ崎が彼の領地であったことをご存知の方も多いでしょう。徳川家康が龍ヶ崎村を含めた日立の国で1万石余りを政宗に与えたのは、江戸幕府が開かれてから3年後の慶長11年、1606年3月3日のことでした。現在県立龍ヶ崎第二高等学校の立つ高台の西側ふもとには、飛び地支配のための役所、陣屋が置かれました。その後、およそ262年間、この仙台藩、日立の国龍ヶ崎領は続きます。竹、龍ヶ崎から江戸へ。政宗の後、二代藩主となったのは、次男の忠宗です。忠宗には正室の振姫のほかに、4人の側室がいました。その中の一人、小笹の方、後の慶雲院は、龍ヶ崎村の出身です。幼少期は、竹と呼ばれていました。龍ヶ崎が仙台藩領となった頃、竹の父、大和土佐が、義兄の諸岡長門と共に村役人を務めていたことは、政宗の側近の出した書状で分かっています。ところが、元和2年、1616年6月29日、竹が4歳の時に、彼女の人生を大きく変える事件が起こりました。突然、父、土佐が藩主の命で処刑されてしまったのです。土佐の罪状については様々な説があり、一説には将軍家のお高場に無断で立ち入ったことが罪に問われたとも言われていますが、定かではありません。この一件により、土佐の息子久三郎は、隣村の慶祥寺、現在の八代町に逃げた後、下佐の国印旛郡手賀村、現在の千葉県我孫子市の親類を頼って落ち延び、その地で没したとされています。竹は母政と共に藩主のもとに召し上げとなり、江戸の藩邸に引き取られました。忠宗との出会い、その竹がなぜ藩主の側室となったかについては、推測の域を出ません。現在の宮城県黒川郡大和町宮床には、政宗の正室、めご姫が竹親子の召し上げを聞き及び、竹を引き取り、藩邸で侍女として仕えさせ、後に忠宗の側室にするよう進言したという話も伝わっています。伊達寺家記録によれば、忠宗は藩主となる前から、鷹狩りや病気療養などで何度か龍ヶ崎を訪れていました。市立愛宕中学校の立つ高台の東側にある愛宕神社は、忠宗が寛永18年1641年に建立したものと伝えられています。もしかすると忠宗は母、めご姫に仕えていた竹の老いたちを聞いており、竹の故郷である龍ヶ崎に特別な思い入れを持っていたのかもしれません。側室となった竹は、忠宗にとっての八男宗久と九男宗明を産み、小笹の方と呼ばれるようになりました。晩年の竹。万治元年、1658年、忠宗が60歳で逝去すると、竹は46歳で出家して、慶雲院となり、仙台城を離れます。晩年は伊達一門、宮床伊達家の祖となった宗久の所領である宮床で暮らし、宗久の建てた慶雲寺で、忠宗の菩提を弔いました。承享3年、1686年、宗久が先に亡くなった後は、慶雲寺の寺名を覚生寺と改め、その後も二人の菩提を弔い続けます。元禄16年、1703年、竹は孫、 宗房の子の吉村が仙台藩五代藩士となったのを見届けると、3年後の宝永3年1706年11月14日に94歳で大往生を遂げました。現在も宮床伊達家の菩提寺である覚生寺本堂には、慶雲院殿円国妙院に大慶祝礼位と書かれた位牌の横に穏やかな表情の竹の座像があり、住職により毎日供養されています。ここに諸岡家文書による大和氏系図が掲載されています。時種友の家臣であった諸岡筑前を父に、二人の兄弟諸岡長と諸岡政がおり、その政と夫大和土佐の子が竹です。大和土佐には竹のほかに、蓮沼氏妹との間の長男久三郎がいます。竹は仙台藩主二代目の伊達宗政の側室となり、宮床伊達家初代伊達宗房、飯坂宗明の母となっています。覚生寺所蔵の慶雲院座像の写真、愛宕神社の入り口の石段と鳥居の写真が2枚掲載されています。次回は龍ヶ崎とゆかりの深い竹の息子宗房と孫で五代藩士となった吉村について見ていきましょう。参考文献、龍ヶ崎志士編纂委員会編、龍ヶ崎志士近世編、龍ヶ崎市教育委員会1999年、八木金次著、名君伊達吉村の祖母慶雲院小笹の生涯1990年、龍ヶ崎市歴史民俗資料館伊達政宗に始まる龍ヶ崎寮2006年、イラストや文芸市内の写真サークルなどの紹介、我が家のプチ自慢などの投稿を募集しています。詳細は市公式ホームページから龍峰投稿記事募集で検索してください。以上、ここまでの担当は吉田清美です。